スイートポッドキャスティングハンクララジオのお時間です。ミュージック大好きなハブです。
外出するときはサンダルを絶対に履かない本マッチです。
何もう一回何、
外出するときは、サンダルを絶対に履かない本マッチです。
なんで
怪我しちゃうから
、なんだそれ
あのサンダル履くときはね、あのお家の前で車洗うときだけ、
そうなんだ、珍しいね。なんかサンダル履いてそんな感じするけど、
シャワーサンダルとか持ってるけど、
なんか、ね、全然履かないの、
あの外出するときはしないね。
夏でも靴、いつでもボール蹴れるよ、
いつでもボール蹴れるよ、いつでもボールを蹴るための足を保護する
ため、そういうことか、そっか、
だからクロップスも持ってないし、
珍しい、楽だけどな、
あんな爆発的に売れてる商品
めちゃくちゃ楽だけどな
今回20回、
そうですね、20回、
ゼロのつっかいのこうオープニング
で
2人こうやっぱり交換してる
いやすげえ悩んでたね
悩んだ、
絞り出した、
絞り出してサンダルを履かない本マッチになりましたよ
もう何言ってるかさ分かんなかったわ
まあ本当こんな裏話話さなくていいけど、一発目ハブちゃん思い切り噛んでこれテイク2だけどね
バレたバラさないでよやっぱ慣れないことをするとね、やっぱねこういうミスをするわけよ、まあ、こういうのはね乗らないからいいけど、
まあ、こうやってゼロのつく回ちょっとこうやってやっていこうかなと思いますけど ね
ちょっと定例にしていこうかな、ね、オープニングなんですけど、なんだろう、何話そうかな。
そうだね。
じゃあ東京行ってきた話しようかな。
あ、東京行ってきたの？
東京2週連続で土日行ってきたんだけど。
何？お仕事？
お仕事は金曜日だけ。
あ、金曜日だけお仕事
で。して、でその後に泊まって、土日遊んで帰ってくんだけど、東京って目的ないとマジ暇だね。
あ、そういうもんなん。
俺東京行ってたのに。ほぼスタバかマックにいたよやばくない、小説ずっと読んでた
あ、そっか、それも
それも
俺行きたいとこいっぱいあるけどな。
本当
に東京あんまり行ったことないからさ、
ちなみにどこ行きたい今行くなら。
あのフットサル場があるのよ、あの、カフェとねフットサル場がこう併設されて、同じ経営者オーナー、フットサルのコートの管理者がカフェやってるところがあって、すごい行きたい。
へえ、それは三条じゃダメな。
三条にないもんだって。
あ、そういうこと？フットサル場がないってこと？
フットサル場はあるよ。三条にはないけど。
あ、まあ新潟に。
新潟にはあるけど、そのカフェと
そこが重要なの。
そこ行って。
そうなんだ。
俺はプレーは東京の人たちマジ超うめえ人ばっかだから。
あ、見てるの？見てるよ。
見てる。
ちょっとそういうのないから。
それでちょっとあんちゃん頭数足んねえからよって呼んで
じゃあもうキメキメだね。あのもうそれこそユニフォーム着て。
いや、ユニフォームとかじゃないんだけど、こう
靴ももうフットサルの
シューズ履いてんの。
そう、履いてるんでしょ。でもう今かと待ちながら。物欲しそうな目を見しながら
まあでもレベルが高いなって思ったらでもサンダルに履き替え
あれどっからこんなふうに来たの
絶対にありませんよ、履かないはずのサンダルを
どこに忍ばせとくんだ
よ。あとその小説か、小説、俺も割と読む方だから、あのなんだっけ、神保町、古本屋さんもいっぱいあるんでしょ、
みたいだね。なんか古本を見に行くっていうあれはないからさ、別になんか新品買えばいいじゃん。
いや、なんか、あ、本読んでる人だなって思われた。
人にも思われたいとかそういうのばっかかい。いや、そういうのもなくてさ、本当に何しようかなってさ、思いながら。でもまだポケモン GO もやってない時期だったから、何もすることもなく。毎回そうなんだよね。なんか目的持って行けばさ、あのお店行こうとか、そうやってさ、カフェ併設してるフットサルのコート行こうとかさ、あるといいんだけどさ、どこもないとさ。で、雨だったんだよ。
ああ、やだね。
そう、せっかくだから雨だったで、カメラ持っていこうかなと思ったけど、雨降ってて、カメラも持っていけなくて、 えなんどうしようかな、何することもねえしな、でフラフラしてんのも疲れるしもう帰ってこいやって話なんだけど
まあ ね
宿代ももったいないしね。
そうだよね。
そうなんかでも東京のなんかこう感じ、その感じをさ
で空気感をね、
あのほら人がめちゃくちゃ多いじゃん、それ見てるだけでもさ、
あの楽しい。スクランブル交差点の人の多さ、
そう
どぎも抜かれるよね。超田舎も発言してるけど。
そうそう。いや、ほんとそう。で、そのスクランブル交差点の上にスタバがある。
あるよね。
うん、そこにいたの。
俺もね、5年ぐらい前に遊びに行った時は、そこで、あのスクランブル交差点の人混みを写真撮ってた。
いや、いるんだよね。てか、東京にいるとさ、ここが日本なのか海外なのか分かんないぐらい、外人多いんだよ、
ね、あいっぱいいた、
うん、すごいよね、すごい本当日本人数えるのと外人数えるの多分外人の方が多いじゃねえかっていう。
それはその5年前行った時も、
うん、
俺落語好きなのよ。
うん
だからあの落語の寄席を見に行くわけじゃないけど、
うん、
浅草にね、
うん、
行ってみたんだけど、ね、うん、浅草はね外国の方多かった。
多いよね。そうそう、うん、
あの煙をこういうやつ
なんだっけそれ、
ラジオ
こうじゃないけど
なんか炊いてる、ね、煙みたいな
頭に
浴びるとよくなるみたいな、
そうそう、ね、肩にやったら肩良くなるみたいな、
そうそう、それやってきて
そうなんだ、
やってた。
そっかそっか、
うん、
いいね。いや、それこそこれ水曜日配信でしょ、
うん、
でその次の日からもう朝早くからあれだね、今度群馬、お隣だけど
何しに来るの。
お仕事で、
あ、仕事の、
うん、お仕事行くんだけど、その後コストコでも寄ってこようかななんて思って。
あ、群馬にコストコがある。
うん。
健介の嫁いるかな。
いるかもね。いやでも違うんじゃない。
絶対いねえ
よね。今だってあれでしょ。東京中でしょ。
あ、そうなのかな。でもなんか活動してんじゃない。
治、
うん、
ったのかな。うん、この子ね。
あっこ行きたい。
うん。
あのジブリのとこ。
あ、それ浅草じゃないの。
浅草だっけ。須田か、須田かみたいな、よくわかんない。
え、ジブリのやつを売ってるところ、
うん、ジブリのさ、なんか記念ミュージアムみたいなのあるじゃん。
そんなのあんだ。
それ東京じゃないかな。
わかんないわかんない。あ、東京だろ、どうせ。どうせ東京だろ。ねえ、なかなかこの地域とさ、その、あれでさ、ポケモン GO もさ、
格差が
ね、あって、うん、もう、正直飽きてきたよね。
うん、
地方でやるってなかなか難しい。
飽きてきてるっていうか、そんなに一生懸命やってないもんね。
ねえ、一生懸命できないよね。やろうと思ってもさ、うん、歩かないでしょ、まず。
歩かないし、あの、ポケモン GO に左右される
人生を送る。
あの、リアルタイムを過ごしたくないが強いかな。
うん、そうだね、うん。いや、俺はどっちかっていうと、めんどくさいっていうところ。なかなかさ、そのために歩くのめ
ん
どくさい。
いや、ダイエットのために歩け
いや、それもめんどくさいでしょ。
何なん
です
か結局。
歩くなんてことはね、やっぱね、地方に住んでるとなかなかできないんだよね。
まあ、新潟車社会だから
ね。うん。うん、いや、にしても暑いわ、ほんと。
うん。今日仕事中、おそらくこれを脱水症状だと言うんだろう。
うん、
もう手足つったもんね。
気をつけない
と。すぐドラッグトップスに駆け込んで、ソルティ
アンド
ライチをガブ飲みしたけど。
あれなんかさ、あれ夏バテ対策だからなんだっけ、そのあれだよね、予防にみたいな。
うん、
そうなんだっけ、塩分が多いんだっけ。
塩分が多い。でも OS1 を飲む感じではないなと思った。
いや気をつけないとね。あっという間にね。車内とかもすげえ温度だからさ。
そうだね。エアコン効かないしね。
そう。でも本当なのそれ、すごくない？
あのね、あともう、それこそ配信してる水曜日に、
うん、
多分車検で治ってきて。
早くなってほしいね。
でもね。
もう暑くて暑くて死んじゃうよ。
まあ焼け石になんとかですよ。
そっか。
はいはい。
そっかそっか。まあそんな感じで、じゃあ、今日もね。楽しい放送にしていきましょう。
うん。
はい。
そうだね。
なんかいや、難しいな。これ、どうやって締めてるっけ、
このオープニングのとっちらかりぶり。
そう。どうやって締めてたっけ、俺、わかんねえや。
あのね、なんでわかんねえか教えてやろ
う。
いつもね、ハブちゃんがね、そろそろやめますか的な雰囲気をね、出してくれて。俺が今出さねえから。
そんな感じだったっけ、
うん。
そっかそっか。じゃあ、まあ、何もないけど、そろそろ。
うん、そんな感じで。
いきましょうか。はい、
本編に。
はい。
いきましょうか。
はい。
クララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。
いやー難しいわやっぱり
これね10回も同じこと言ってるよ
これあれだよコピペじゃないよ
コピペじゃないよ
なんでバトンタッチでまたお願いします
はいはい日曜日に、
うん
たまたまサッカーオフで、
うん、
一日中ね、うん、エアコンの効いた部屋で、うん、先週の放送でも言ったけど通知表をね、子供たちに通知表を書いてたんだけど、ちょっとね、書いてる、はかどった、だいぶ終わった、あと5人ぐらいかな、
そっかそっか
全部で14人、6年生がいるんだけど、で、やっぱ書いてるばっかだと、どうしても疲れちゃって、テレビを見るのを挟んでたんだけど、1個前のクールの夜中かな、
うん、
金曜の夜か土曜の夜か分かんないけど、うん、不機嫌な果実っていう、林真理子さん原作の、
そうなんだ、
うん、俺林真理子さんが存じ上げない方で有名なの
有名、
うん、で見てたのね、
うん、
しかも1話から7話まで一気に
あの枠ってでも30分枠
うん1時間
あ、
うん、
そっかそっか
で主演は栗山千明、
うんうんうん、
古くはバトルロワイヤルの第一話
懐かしいね
あと、うん、ルーキーズの市原隼人とか、あと、誰だ、高梨凛さんとか、
ね。あ、凛ちゃんね。
あと誰だっけ、橋本まなみって、なんか。
ちょっと、セクシー系の。
そう、断蜜2世みたいな。あとね、稲垣吾郎、スマップの。
おぉ、吾郎ちゃん出てんだ。
もうネタバレになるけど。
まあでももうだいぶ
終わってからいいよね。多分見てる人も少ないと思うんだけど、栗山千明と、
うん
稲垣吾郎が夫婦。で高梨凛と橋本まなみと、
うん、
栗山千明は大学の仲良し3人組
へえ何か年齢がバラ
バラまあまあそうなんだで高梨凛ちゃんは、
うん
離婚したん、
うん、
離婚してバツイチなんね、
うん、
で、橋本まなみはすげえ不細工だけどめちゃくちゃお金持ってる六角精児さんと結婚してるのねで、まあ、そのいう人間模様からちょっと昔好きだった男、
うん、
栗山千明の昔好きだった男が成宮、
うん、
あの人なんていうの成宮ひろ
き
ひろきがいて、
うん、
でたまたま偶然そのね高梨凛が夢だったワインバーを、
うん、
オープンさせて、
うん、
そこで飲んでた時のオープンイベントで、
うん、
ピアノを弾いてくれるなんかイケメンが市原隼人、
うん、
でいろいろこう
なんか人が多すぎて なんかあれだね
まあまあでも
ちょっと複雑になりそうだね
あでも見てるとねだいぶいいけどまあまあその辺でなんか吸ったもんだ吸ったもんだすごいでね稲垣吾郎と、
うん、
まあ、もうこの設定だから、
うん、
もう栗山千明と稲垣吾郎が別れるみたいなさ、
うん、
なるんだけど、
うん、
稲垣吾郎の演技がね、
うん、
もうね、すごいのよ。あ、いいっていうか、多分、大昔に比べたら抜群に上手くなってると思うんだけど、
うん、
まあ、演技のことをね、
うん、
こう、指摘するわけじゃないけど、
うん、
あんまり、だったと思うのよ。
でもなんかさ、悪い役ってうまいよね。
ただ、そう、そう、役柄が、
うん、
潔癖症で、
あ
マザコンなの
よ。なんかもう、
完璧なの。
完璧。
そう、設定が完璧すぎて、うん、もう、ゴロちゃんの、ナチュラルな感じにしか見えなくて、家に帰ると、
うん、
いろいろね、こう、傘立ての傘が、
うん
右に2本左に1本みたいになってるとその左の1本を右に直したり
怖け
そうそうあとね栗山千明がお風呂から上がってくると綺麗なテーブルで分かんない真っ白のジグソーパズルをずっとやってんの
へえ怖い
でもなんかねそういうのがあって、いやなゴロちゃんすげえなって。で今のクールだと、好きな人がいることを、
うん、
まだ見てないんだけど、
月9
月9キリッタに見れるやつ、
うんうん、
まだ見てない、うん、録画してあの一気にズバッと見る、うん、そういう方法、
ね、うちのさそうそうテレビさ月9がさ撮れないんだよね。
どうして？
わかんない。月91話目ね連ドラで撮るんだよ、
うん、
そうすると2話目が絶対抜けるんだよね。
あれじゃない1話目が、うん、なんか15分拡大とかなってるかじゃない。
いや俺うちね結構そういうのもちゃんと追ってくれるんだけど、
あそう
なんか月9だけダメなんだよね。
俺今回もダメだった、ね、なんかそのなんか変なになっちゃうじゃん、
うん、
その時間 1時間スペシャル
みたい
な、1時間スペシャルとか、あの10分拡大とかさ15分拡大とかさ、そういうのが嫌だから、うん、1話目を録画してその次の週はちゃんと1時間なのを確認して2話目から
やってる、
毎週録画する
から。そっか。
なんか思い出に残ってるようなドラマとかない？
思い出に残ってるか。でも最近のやつ、最近って言っても3クール前ぐらいだけど、
うん、
俺全然もう1年以上前のやつを結構見てたりするから、
取りだめだよね。
そう、取りだめで、うん、本当に2テラのハードディスクがパンパンみたいな。
2テラ
ものすごい時間だよね多分ね。
2テラ、
そう多分全部見れないからいつかは消すんだろうなっていう形で、ね、この間やってたあのさ、臓器を、自分の臓器を他人にあげるやつ、うん、なんて名前だったっけな、
綾瀬はるかのやつ。
そう、綾瀬はるかと、
なんだっけね、
天使と悪魔じゃねえけど、なんだったっけな、
天使の、なんか、
あったよね。そう、クローンを作り出して、
クローンつうか、孤児院なんだよね、あれ。
うん、クローン。え、見てない全部。
見たよ。
え、俺も最初、孤児院なんだろうなと思ったんだよ。
いや、別の綾瀬はるかがいるってこと？
うん、あの、本物っていうかね。
へぇー。
綾瀬はるか自体のその、現物があって、その人が細胞を売って、で、それでクローンを作って、臓器を、
まあ、
提供するような話なんだけど。
へぇー。ちょっとタイトルが分かんないから、ちょっと。
ググる？いや、ほんと、それがね、すげえ衝撃で。
面白かったよね。
うん。一番目見たときにね、これはどういう話なんだろうって。まずね、クローンなのか、それとも本当に孤児院とかで、そういう子たちを育てて、臓器を育てるのかなって、思ったんだけど。
あー、わかりました。私を話さないで。
あ
ー。っていう。なんかイギリスのね、
そう
イギリスでベストセラーになったなんかね。もうその、
問題作だよ、本当に。
イギリスの、問題作じゃなくてイギリスのベストセラーっていうネームだけで全部録画したけど、
ね、あ本当ね、うん、俺ねなんかねその木曜日の枠だったからなんだけど、うん、なぜか木曜日は勝手に録画される今度ドラマもう違うドラマをエンドラにしといたんだけど、
うん、
それからずっとその木曜ドラマ同じ時間帯撮られててでたまたまあったのを、まあ、なんだこれって思って見たらもうドハマりして、
あそういうこと、
そう、そのね、一番目がそれこそそうやってクローンなのか個人の本当ね、そういう捨てられた子みたいなのを題材にしてるのかちょっと分かんなくて、これまあちょっと見ていけば分かんだろうなと思ったら最終話でやっとクローンっていう言葉を使い出したのね。
あそうだっけ、
うん、
じゃあちゃんと見てなかったな最後
は。多分そ
う
だ、
うん、
いやすごいもう引き込まれて
最後綾瀬はるかがいつこう患者さんの方に回るかが分かんなくて、
う
ん、
そうだね、
何年で終わったじゃん。
なんだすごいなんかこう人としてのなんかこうなんて言うんだろうね、あれ考えさせられたっていうかさ、
あれだよね、なんか人を助けたなんとかとかあったよね、なんか孤児院にいた時に、うん、なんか外の世界に抜け出しちゃって、
うん、
もう戻ってこなくなった、
そう、
この、
うん、
臓器で、
うん、そう
助かった
子供がサッカーしてた、
サッカーだっけ、
野球かな
してたの
ね、うん、とかね、
そうだな、ドラマね、昔で言えばあのキムタクのドラマ好きだったから、
あ
俺は、
そっか、
キムタクはどんな演技してもあれだけど、
うん、
でも好きだった
キムタクドラマね、なんだ、ビューティフルライフとかかな、
時は高子ね、
うん、うん、のかな、
TM の西川さんも出てました。
あ、そうだね。懐かしいね。
そうそう。
そうか。 あと最近で言うとほらその月9、うん、あれでしょ、結局ビーチボーイズでしょ、
好きな人が
いること。
どっちかっていうとサマーヌード寄りなんじゃない。
サマーヌードか、うん、そっか、ちょっと古いねビーチボーイズ
だと。ビーチボーイズ、俺ビーチボーイズ1秒も見たことない。
あマジで。俺ら世代じゃん。
そう世代なんだよね、
うん。俺見てる、その頃は、ま、全然ドラマ見なかった。
ドラマあんま見なかったね。
もうドハマりしてた
よ。アニメとか見てたよね。
まだ。か。ね、いや、ドラマはね。
竹野内豊、かっこいいよね。
かっこいいね。今日もなんか出てたな。これからなんかあんのかな。
わかんない。竹野内豊はかっこいいわ。
いいよね。渋くてね。
演技とかで選ばない、なんか。
あ、演技。
なんかすげえ生意気だけど、なんかこの人、の演技がすごいかっこいいなとかさ、
あ
人じゃなくて、あ演技が上手だなってなんか思ってしまうようなさ、
うん、
有名どころで言えば香川照之さんとかさ、
あ、うん、
あと俺佐藤浩市すげえ好きだし、 あとそうだな、藤原竜也とかね、
あ好きな人多いじゃん、よく言われるよね、あと、うん、ほら遠藤憲一さんとかね、
遠藤憲一さんね、
まあちょっと寄るけど、
遠藤憲一さんとか、
何でもじゃないからね、
あとね時藤三郎とか好き、
あ渋いな
時藤三郎
ちょっと俺最近はあの子好きだよ、あとお兄ちゃんなんだっけ、
お兄ちゃん菅
菅、菅なんだっけ、
菅だ菅
や、いや菅健太じゃないしな、なんか
菅健太はあるでしょオールウェイズの人でしょ
なんだっけね、あの子いいよね、菅まさき、
まさき
かな、
あれでしょ、仮面ライダーダブルとね、
あそうなの、仮面ライダーなんだ、
仮面ライダーダブル、
そっかそっか、
お前の罪を数えろっていう
そっか、まあ、全然分かんなかったけど、あのファンタの CM とかさ、
ファンタ、
うん、
えファンタの CM なんかしてる、
やってるんだよ、
グラブルの CM じゃなくて、
グラブルもやってるけど、そうファンタの CM とか、
いやグラブルの CM はさどうしてもさ、
うん、
あのアカリンの方見ちゃうからな、元ももクロのアカリン、
あれももクロなん、
そうだよ元ももクロだよ、
そうなん、うん、へえ初めて知ったわ。
本当。
うん。
あとそうだ、さ、うん、藤原竜也。あと道島ひかり。
ああ。弟。兄だっけ？
ああ弟じゃね。
弟。
弟はあんま見たことない。
あ本当に。
うん。弟もいい。道島ひかりとか、なんかあのそれこそちょっと前の若者たちだっけ？
うんうん。
あの豪華キャストの。
うんうん。妻夫木。
妻夫木、長澤まさみ、瑛太、西島ひかり、
うん、
あと蒼井優、
ああそうだね、そうか、あのこれは演技派がすごく、
そうあのドラマはよかったわ、ね、あの何話か忘れたけど、うん、西島ひかりが不倫してて、
うんうん、
その旦那さんがあいつ純あの純
純ね、なんだっけ、なんかね、あのドクターことね、
そうそうそうそう、あのひでまあいいや、
ドクターことね、
純の奥さんが斉藤由貴なんて、
あ
斉藤由貴にが別れてくれって言ってきた時に、エイタ、お兄ちゃんのエイタがバーッ来て病院の目の前で道島ひかりのことを思いっクソビンタすんだけど、
うん、
もうねビンタじゃなくてもうショーだなんてドンスゴーってバチッってこれ演技っていうか本気憎しみを覚えて殴ってんじゃねって思うぐらい、
やっぱでも演技に入りますよね、そうそう、
すげえと思ってさ、あとエーター結構好きで、それこそもうまた道島ひかりのあれが出てくるけど、うん、エーターと道島ひかりの2人のドラマで、
うん、
あのタイトル忘れちゃったんだけど、うん、なんかエータの同級生に妹を殺されたのかな、なんか誘拐されて殺されて、うん、でその人が捕まっちゃって、うん、でそのエータの同級生の妹が道島ひかりで、
うん、
なんかこうそれこそ昔のその何年も前の事件だから、
うん、
それを2人で追っかけていくんだけど、その時の、
うん、
その要はエータのお母さん、
うん、
エータの妹が殺されてるから、
うん、
要は殺された妹のお母さ
ん
が、
う
ん、あの大竹しのぶさんで、あの
なんだろうそのドラマ、
さんまさんの
元奥さん、うんね、うん、
あの人のさ、
うん、
もうなんつーの、もうどうしたって娘が帰ってこない、
うん、
もう憎んでも憎みきれない相手はまだ刑務所にいて、
うん、
どっかで 刑務所から出てどっかでのうのうと暮らしてる、そのぶつかりぶつけるところのない怒りをね、うん、泣きながらなんかうわーって暴れるの、
なんとも言えない感じ。そう、それを自然にやるんだよ。
すげーと思ってさ、ね、息止まったもん
ねえ、すげーよね。
すごいと思う。
そこと比べるとあれだけど、俺演技ですげーなと思ったのあれだよ、なんだっけ、ディアフレンズじゃなくて、あのさ、長澤まさみとかさが出てたやつで、
うんうん、わかる、あれでしょ、ウェイのジュルのやつでしょ。
あ、ラストフレンズか。
ラストフレンズ。
そうそうそう。
面白かったよね。
そう。あれのさ、あの、ジャニーズの子なんだっけ。
錦戸？
あ、そうそう。
錦戸城。
あの子の演技を見て、うわ、すごっていうのをさ、そのラストフレンズで。
うん。あの映画、映画じゃない。あれも、いいキャスト使ってるもん。エータもそうだし。
まあ、そうそう、ウェイのジュルもそうだし。
いやね、ジャニーズドラマ、よう出んじゃん。
うん、
でもね、錦戸くんはね、
うん、
俺の中でね、相当高い位置にいます。うん。一番は二宮だけど。
みんなそう言うよね。俺、二宮の凄さが分かんないんだけど。
二の超いいよ。で、流星の絆超いい。
流星の絆かっこいい。東野圭吾だ
よね。あれすげえ。でも、あれだよ。脚本、クドカンだからね。
あ、そうなんです。すげえじゃん、じゃあ。
うん、
もうあれはもう、あれだね。あの、ほら。歌手の旦那誰だっけ、
山口百恵。
そう、山口百恵、三浦友和、
うん、
もうあの人だね。
あの人よかったね。要潤、戸田恵梨香もすごい。
ああ、そうだね。
あのね、あのなんだっけ、あの騙し合いライアーゲーム、
あ
れん時も、ま、そうそう、あれん時もすげえいい演技してた。
うん、そうだ、ね、
そっからちょっと好きになったけどね、
うん、その後でもあれじゃん、あれやったじゃん、
何、
デスノート。デスノート前だっけ、その前。
あ、デスのね。うん、やった。その、ま、あと。
その後で。
ライアーゲームの後。ミサミさんの役でしょ。うん、
あれやだったな。
俺ね、デスノート、前編見てないんだよね。
そうなんだ。
でも、デスノートを見て、
うん、
藤原竜也めっちゃすごい。あの、どのシーンだか覚えてないんだけど、
うん、
覚えてないっていうか、あの、なんか、忘れるって、なんか、捨てるか。
うん、
デスノートを捨てるみたいなセリフを言うと、持ってた頃の記憶がなくなるっていうデスノートのルールがあって、それをなんかで捨てるって言った瞬間に、もう目の色が変わったって、あ、本当に忘れたって思うような、あれ、あ、すげえって思った。ちょっとブリって。
それこそあれだよね、あの映画になるけどさ、あのほら、俺らハマってた、あの、アニメあったじゃん。この間。僕らがいた街じゃねえけど、なんだっけ、
あの、あれね、僕だけがいない街、
僕だけがいない街か、あれも藤原竜也やるんだよね、
うん、
映画
の。あれでもなんかアニメで、映画見てないけど、アニメのままにしてほしかった。
見たいんだけどな、でも結構どうやってあれを実写化するかっていう、
そうね、
うん、
リバイバルね。
そう、
あのアニメの枠すげえ好きなのよ、
ね、言ってるよね、
ノイタミナの枠、今バッテリーっていうのがやってるけどね。
うん、バッテリーは小説原作のやつか。
よくわかんない。
違うかな、もしかしたらただ名前が一緒かな。あれ、何さんだったかな、
原田匠と長倉剛のバッテリーを。
わかんねえな。
いや、俺も3話まで、まだ全部やってないけど、3話まで見たけど、
うん、
まだちょっとよくわかんない。
うん、
あの枠いいよ。
ね、見てるよね、結構ね。
見て
る。俺、あんまアニメ見ることねえから。
鋼鉄城のカバネリとか面白かった。
わかんねえ。
あと、ちょっと社会現象にもなったけど、
うん、
なんだっけ、あのなんだっけ、
何、
あのサイコパスの、あ、サイコパス、
サイコパスのサイコパス、
サイコパス、
あ、俺それも見てるんだよ。
嘘、面白いのに犯罪係数を数字で測る
な、うん、ね、なんか言
う、ドミネーターをセットしてください、
わかんねえ、
セントリガーをロックしてください
アニメ見る習慣がなくてさ、
本当、
うん、
そっか、
そう、
面白かったけどね。
うん、いや、尽きないね、ドラマの話もね、うん、なんだかんだ言って見て、まあ、リアルタイムで見てねえからあんまりやねえんだよな、
ちょっとなんか一気見を覚えちゃったから、
ね、う
ん、
そうだよね、
うん、
いや、昔から俺結構そうなんだよね、
ほ
んと TSUTAYA とかでさ、
うん、
まだ VHS
の頃
一気でさ借りてさ、一気で見てたもん、 白線流しとか。
超長いな。白線流しなんか俺たち小学生だろ。
かなわかんない。
小学生だよ。
中学入ったぐらい。
うちの姉ちゃん、かぶりついて、しゃぶりついて見てたわ、テレビ。
そっか。そう、あれ中学生の頃ね、それこそ何回も見たん
です。何自分とちょっと照らし合わ
せて。いや、いいんて。
なんか、じゃあ、リスナーの皆さんに、うん、おすすめのドラマを紹介しよう。今一本
ずつ。今1本ずつ、うん、
そうすると、あ、こっち見たことありますよっていうあのコメントが来るはず。
何がいいかな。
俺はね、
うん、
あの、マンハッタンラブストーリー。
ああ、松岡のやつ。
松岡のやつ。
ああ、いいな。
あれ面白かったでしょ。
いいな。
うん。
そうだな。
もう一本言っていい？
いいよいいよ。
あ、もう一本はね、ドラゴン桜。
ああ。
ドラゴン桜は面白い。
ドラゴン桜は面白いな。
面白い。
ガッキー可愛いし。
あの、ガッキー可愛いよね。
可愛いすぎ。
あの、ギャルっぽいガッキー。
そう。
可愛い。
もう100点だね。
100点だ。
100点だ。
ギャル好きだもんね。
ギャル好きだね。いや、可愛すぎたわ、あれは。
俺もう2枚看板出したから、俺の。まだまだあるけど。
なんだろうな。いや、でも普通にビーチボーイズは見てほしいな。
俺ほんと見ようと思った。
うん。ビーチボーイズはめちゃくちゃもうあの時もうね、うん、もう毎週月曜日が楽しくて。
うん。
もう寝ても月曜日になってほしいみたいな。こんな感覚ないじゃん、今。
うん。
あと GTO かな。一番最初の。
あれね、ポイズンの方ね。
ポイズンの方。
はいはいはい。
なんで俺、ソリマチ好きなんかな。
でもね、ソリマチさんね、うん、演技上手になったって言ったらすげえ本当におかしいけど、最近本当、もうダンディーさが増してきて、で、なんかさ、もう主役にこだわってない感じがして、
確かに確かに。それもね、刑事役とかもさ、
脇役みたいな。
そうそう。
すげえいいわ。
いいよね。今いい味出してる。
うん。
いや、でもその主役張ってた頃、なんか、あの頃も、GTO も多分火曜日だったかな。
GTO 水曜だった
っけ？水曜だったっけ？
うん。
俺その日もすげえ楽しみにしたもん。だから俺その2つだったらその2つかな。
GTO は漫画も同時に読んだから
な。ああ、それもあるね。なんか原作に結構、まあ忠実にではないけど。
全然忠実じゃないよ。
うん。なんかこうさ、雰囲気。
うん。
出せてたような気がする、今よりは。
あの頃のさ、映像の技術が。
うん、そうだよね、うん。そうそう。
だから、あの、新しく、
うん、
あの、エグザイルの誰かがやった時のやつは、うん、もう原作にかなり近い。
あ、うん、そうなんだ。
感じだけど、なんか CG みたいなのも。
なんかそうだよね、そう。
時折あったり。
技術がさ、うん、発展しすぎて。
いや、なかなか GTO 衝撃だったよね。
うん。いや、
だから俺たちが学生の頃って結構ドラマ豊作の頃だった気がするんだよね。まあ、今もそうなんだろうけど。
いや、なんか考え的にも大人になってるっていうのもある
ね。ああ、
学園も見てもさ、あ、また同じパターンかっていう。
学園も今でも好き。
あ、マジで？
うん、
めちゃくちゃ好き。なんか、みんな同じパターンじゃん。毎回同じのだからさ、一話見ればいいでしょ。大体、
うん。ハンマーセッションとかね。
わかんねえ、それなんだ。
ハンマーセッションってなかったかな。
わかんねえ。
あいつ、モコミチとね、シダ未来のやつ。
それ見てねえや
つ。詐欺師だった。モコミチがひょんなことから学校の先生に
こう
それこそ詐欺で入り込んで子供らを子供たちをこう詐欺のテクニックで
ちょっとなんか
構成させてる
みたいな、なんか見たかもしれねえな。最近はね、
そんな感じで。
最近でも学園も少なくなったね。なんだかんだ言って俺が見てねえだけか
じゃない。あの北川景子があれやってたろ、
先生系。
先生の。
悪魔ちゃん。
悪夢ちゃん。
悪夢ちゃん。
うん、見てた。
悪夢ちゃん、微妙に見たかな。
あ、最終話。今やってるじゃん、学園もの。
嘘、本当に。
日曜日ね、仰げば尊しってやってるよ。寺尾明が。
うん。
新任の新米教師っつって。なんか、吹奏楽。
あ、あっちか。
あの、ルビーの指輪の人。
え、それが新人でやるの？
そうそう、なんか、ね、俺全然見てないんだけど、うちの母ちゃんがね、もうかぶりついてしゃぶりついて見てるわ。
面白いんかな。
うん。なんかでも、俺あの人、なんか嫌なんだよ。
そうだね。
あの人、パルムばっかり食べてるから。
確かに。その印象強いかもね。
ちょっと、 見てない方はちょっとマンハッタンラブストーリーとね、ああドラゴン桜とビーチボーイズと、GTO をご覧になって
一気に、
なんかメールください。
夏の夜長に違う、
あの僕らが言ってないドラマでもこれ見たことありますかとか、これ見てくださいとかあれば、ね、
ぜひ
紹介してほしいなと思います、うん、はい、じゃあコーナーを
いきますか。
今回はちょっと結構長くなりそうなんで、
本当に、はい、じゃあ本編もちょっと長っぽいんで、
やばい、
とりあえずやりますか。
やりましょう。
はい、
はい、
それではコーナーの方いきますかね。
任せてください。
はい、タイトルコールお願いします。
本町 FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。これが配信されるのが、
はい、8月の
3日、
うん、
まだなのか。オリンピック開式が日曜日だったと思うんだよね、
その週の、
うん、6日明けて7日か、
うん
うん、なんだけど、
うん、
ということでオリンピックのサッカーをちょっとね、
うんうん、
取り上げて、
まあそうだよね、旬だよね、完全に、
うん、で、リオオリンピック、
うん、
開催国はブラジルということでね、
サッカー大国じゃないですか。
王国ですよ、王国。
やばいね。
ということで、まず、参加国は16カ国、
うん、
予選を勝ち上がって本大会に出場するのが
16カ国。オリンピックもさ、うん、ワールドカップみたいに予選があるんだ、
予選あるある。
あ、なんだ、まあそうだよな、その期間に全部やるわけにもいかないもんな、
バリバリやります。
そうだよね、うん、
で、4つのグループに分かれてて、うん、4チームブロックが4つ、うんうんうん、全部で16チーム、うん、で日本は B グループにいるんだけど、うん、まず A グループから、
うん、
ブラジル、
うん、
南アフリカ、
うん、
イラク、
うん、
デンマーク、この4チーム。
ブラジルとデンマークだな。
まあまあまあまあで、B グループがスウェーデン、
うん、
コロンビア、
うん、
ナイジェリア、日本。
うん、ナイジェリアとスウェーデンかな、
日本負けちゃう、ね、で C グループがフィジー、韓国、メキシコ、ドイツ。
ドイツと韓国になるのかな。フィジーって分かんねえな。
フィジーなんかちっちゃい島だよ。
へ
オセアニアってなった気がする。
へ、近いんだね。
で D グループがホンジュラス、アルジェリア、ポルトガル、アルゼンチンと。
ポルトガル、アルゼンチンだね。
ということでね、まあいろいろオリンピックってさ、
うん、
いろいろ開催前にさ、
うん、
あれやれスタジアムだとか、
うんうんうん、
やれ治安はだとさ、いろいろ言われてるんだけど、まあまあ遅れてるんでしょう多分。
あ、スタジアム自体か。
あ、スタジアムとかの問題は分かんないけど、
うん、
まあいろいろあんじゃない、
うんうん、
で開催じゃなくて開会式の当日か、うん、その1日前にもう1本目やっちゃうんだよ ね、
うん、そうだね、サッカーはね、
開幕戦がブラジルと南アフリカなんだけど、
うん、
でやっぱね南米開催の、
うん、
オリンピックで初めてなんだって、
うん、はあ、うん、
なんかねこのなんつうの南米アメリカ大陸の南でやるのは初めてらしくって、
うんうん、そっかそっか、う
ん、でなんといってもね暑い。
そうだよね、う
ん、暑いんだってすごく
だよね。
だからね当然だけどブラジルとかアルゼンチン、コロンビア、うん、南米勢は強いよね。
あーそっか、うん、そういうのもあるのか。ただもう国として強いとかじゃなくて、
うん、そうそう、
コンディションの問題もあるのか。
そうそうそう、移動とかもね、
あ
そんなないしね。
そうだよね、
日本、まあでも日本だってもう今ブラジルに入って調整してると思うんだけど、だから逆にこうヨーロッパとか、
うん、
デンマーク、スウェーデンなんか北欧だから、
うん、ちょっと
ちょっとね不利かなとは思うんだけど、じゃあちょっとねグループごとにチームをある程度さささっと、
うんうん、
紹介するけど、まあ、ブラジルですよ、
うん、
開催国、
うん、
前回のロンドンは銀メダル、
うんうん、
でまあネイマールですよ。ネイマールがオーバーエイジ枠って言って23歳以下で行われるオリンピックの大会に、
うん、
もうサッカーやってない人も分かるんじゃないかと思われるネイマールが 出ます。
ずるいね。
まあまあずるいよね。
だってね、ずるいよね、一人で3人以上の価値あるでしょ。
あ、あるあるある、全然ある。
ずるいよ。
でそれだけだったらいいんだけど、うん、あのね、ドゥグラス・コスタっていう、
うん、
ドイツのバイエルンミュンヘンでやってる選手がいいんだ、
うん、
この選手もオーバーエージで入ってて、この選手もうまい。
卑怯だね。
卑怯なのよ。
まあでも開催国だからさ、負けらんねえんだよね。
負けらんねえんだと思う。で、
そうだよ、
それこそ本当年齢的には19歳の、
うん、
ジェズスっていう、
うん、
なんか若いのがいいんだけど、
うんうんうん、
すげえんだって。プレー見たことないから。すげえんだって。
前評判でね。
な、うんでかっていうと、うん、その選手は、
うん、
こう、パルメイラスっていうブラジルのチームにいるんだけど、
うん、
あの、レアル・マドリードと、
うん、
バルセロナが、
うん、取り合いしてる。
取り合いしてる。でもなんかね、バルサがちょっと手引いて、もうレアル入んじゃないってなってんだけど、まあまあそんな感じでね。まあちょっとこのグループではブラジルは
もう飛び抜けてるね、さすがにね、
うん、でね、南アフリカとイラクとデンマークに関してはもう全く調べてません、
うん、まあでもさ、その中だったらどうなん、デンマーク、
デンマークじゃないかな
とは感じだよね。
でも南アフリカはね、
うん、
あの日本がこの間やってる、
うーん、
うん、やってね、4-1 ぐらいで勝ってんじゃない。
ああやっぱじゃあそこまででもないんだね。
まあでも
その暑さとかって考えるとどうかなっていう。
でオリンピックってね、南米勢もそうだけど、
うん、
アフリカ勢強いのよ、うん、
ちょうどこういう時期にやるからってことか。
やるのとなんかね、あのやっぱこう洗練されてないともう身体能力みたいなところはやっぱ、
うん、もうそこでね
武器になる
から、ね、うん、
じゃあ日本のいる B グループですけど、
うん、
B グループはね、まずはじゃあナイジェリア、
うん、ここもやばいよ、
アフリカ金メダルの経験もあるんじゃないかな。
あ、本当に
何かの大会で勝ってたと思うけど、あのミケルっていう、
え、マルティネ、マル、マ、マル、マルチネス、マル、
マルチネス、あれでしょ、マルティンス、
ね、マルティンス、
マルティンスなんかもういねえ
よ。足の腫れ、
マルティンス、足の腫れやつ、ね。ミケルっていうチェルシーに10年ぐらい所属してる、長いこといる選手がいて、
それもオーバーエ
ージ枠で、多分ボランチやるんじゃないかな、
うんうんうん、
結構ね、あの、
まあ、要となる、
要となるポイントでやるんで、まあ、日本も苦しめられると思います。でコロンビアはあのなんだ、ヨーロッパじゃないや、南米だから、
ね、うん、
もうお隣さんみたいな
国だから、まあまあ、調子はね、
調子はいいでしょうね。で、グティエレスっていう選手がいて、
うん、
前線にいるんだけど、
うん、
まあ、結構万能型のストライカーで、ちょっとこれ危険だなと。
それは難しいかもね。そんな調子いいやつが、その前にいるっていうのはやっぱ怖いよね。
怖い怖い。で、オリンピックなんてもう本当、年齢が年齢だから、
うん、
もう何が起こるか分かんないから、
ね、そうだよね。
だからこそ、前回のロンドンでは、
うん、
スペインと日本が 1-0 でね、日本が勝っちゃうみたいなね、
うん、
あの時だってスペインも優勝候補だったし、
うん、ありえるもんね、そういうの
が
ね。
全然ありえる。
まあどの大会だってありえるんだけど、うん、なおさらありえるん
で、サッカーは1個の試合で世界が変わるから、
うん
うん、ね、やっぱスウェーデン、このチームはね、ちょっとさっき言ったように北欧だから不利かなって思うんだけど、
うん、
この情報を聞いたらちょっとね、
うん、
あの、あ、この情報を聞いたらまあちょっと賛否両論あるけど、
うん、
あのね、直前までメンバーがね、はっきり決まってなくて、
うん、
監督さんがね、
うん、
52人ものメンバーを
招集した、
招集してよりすぐり選んで、
うん、
でね、あのスウェーデンといえば、
うん、
どんな選手を思い浮かべますか。
白人、
白人、まあまあ白人。
白人で金髪。
金髪。選手名、選手名。
あ、なんとかっちみたいな。
なんとかっちみたいな。
うん。感じかな。
うん。なんか特定の誰か言ってみ、スウェーデン。
え、わかんねえんだ。なんだろうな。
イブラヒ、イブラヒ。
モビッチ。
イブラヒモビッチがいるでしょ。でこの人は出ないな。
もう都市的な感じ、
都市的というか、辞退したんじゃない、わかんないけど。で、覚えてるかな、ラーション。
ああ、ラーションね。
ヘンリク・ラーション出てる、
うん、
ボンバーヘッドの、
うん。
で、ラーションの、ラーション今ね、スウェーデンで監督してるんだって。
待って待って、結構年齢高いんだね。
もう引退してるから。
あ、そうな
んだ。ラーションは。で、ラーションのね、息子が、
へぇ、
呼ばれたんだけど、自分の、そう、うん、ラーション、ヘンリク・ラーションっていうお父さんがいる、
うん、
あの監督してるチームに、
うん、
なんだろう、ヨーダン・ラーションっていう息子が所属してるの、
うん、
親子で、
うん、
で、あの前線の要なわけよ、そのお息子が。だからちょっとこいつにはかわいそうだけど、オリンピック出ないでうちのクラブで頑張ってねって
そっか、
うん、
まあでもそういうなんだよね、正直ね。
だからちょっとね、それこそコンディションの問題と、うん、メンバーがちょっと決まって、
うん、
あの時間がないっていうのがちょっと不安要素であるけど、
うん、
あの U21、それこそじゃあ2年前ぐらいかな、2年前 の、
うん、
あの21歳以下のユーロ選手権があったわけです。
うん、21歳以下なんだ、うん、
のユーロ選手権でスウェーデンは優勝してるんです。
はあ、
だから
それはちょっとあれなんだね、
うん、
ってことは21、あ、これを見据えての21歳以下ってことか。
そうそうそう、今の21歳じゃなくて、要は2年前の21
歳だから結局23歳以下になるんだ、
う
ん、
そうそうそう。
あ、
だから今のリオオリンピック世代が2年前にヨーロッパで
1番
になってる。
すげえな、ちょっと強敵っぽいな。そうな、
ちょっとね、言われてます。
厳しそうだね、日本もね。
まあ日本の紹介は
まあ
考えてなかったから、うん、あのまあテグラモリさんが何してくれてるでしょ
正直でもいいとこ引いてるよね、なんだかんだ言って。
うん、そうじゃねえんだ。
嘘、
うん、これ死のグループって言われてるから。
え、そうなんだ、
うん、
なんかなんていうの、国別で見るとさ、あんまり聞かないようなところじゃん。
いや
ー、サッカーやってると違うんか。
うん、
そっか、
常に上にいるチームばっかり。
そうなんだ、うん、そっか。
なら次の C グループのフィジー、韓国、メキシコ、ドイツのが、フィジーなんて。
うん、そこそうそう、フィジーはまあ聞いたことなかったけど、うん、
多分フィジーは多分全然戦えないと思うけど、
うん、
フィジーもね、サッカー力入れてるから、ね、
でも残ってるんでしょ、16歳で。
まあオセアニアがどういう
とこだった
か分かんないけど、かだから、あの絶対ここには勝って、ここには負けても大丈夫、ここには引き分けても大丈夫っていうような予想が、日本に関しては、
うん、そっか、
全部負けちゃうんじゃないかっていう予想が立ちやすいよね。
そっかそっか、
うん、
まあ、なかなか難しいか。
頑張ってもらいましょう、
うん、そうだね。
じゃあ C グループ、それこそフィジー、韓国、メキシコ、ドイツ、
うん、
フィジー、韓国はちょっと情報が錯綜しておりまして、
そっか、
ちょっとこの、
ね、まずフィジーって国がどこだか分かんねえから
始まる、
始まるからね。始まるからね。
で、韓国に関しては俺の、あのネットがこうネット攻撃されてちょっとダメだったんで韓国から、
韓国ダメだね。
じゃあメキシコは前回のロンドンで優勝してます、
うん、
決勝でネイマールたちをやっつけてね。で、ドイツですよ、優勝候補の一角、
うん、
ギュンターって聞いたことないかな、
分かんない
な。香川と一緒にドルトムントでやってた
け
ど、ね、やっぱね、ブンデスリーガー、ドイツリーグでレギュラーを獲得してるやつが順当にこうメンバーに入ってるわけですよ。だからね、
強い、やっぱ力あるよね、
うん、組織でっていうなると、ちょっとここは
外せない、
一つ二つ頭抜けてるかな。
あとはそこをブラジルがどういう風に戦うかなっていう感じかな。
うん、でね、注目なのは D グループなんですよ、
うんうんうん、
最後残されて、うん、ホンジュラス、そう、アルジェリア、ポルトガル、アルゼンチン、
うん、
でホンジュラスも情報あんまないんだけど、全然知ってる選手もいないんだけど、
うん、
ホンジュラス中南米だからイージーと思うんだよね。でアルジェリアも、
うん、
あのアフリカなんだけど、
うん、
アルジェリアっていう国はアフリカの中でも、
うん、
こうヨーロッパの感じにすごい似てて、
うんね、
すごいテクニックがね、う
ん、なんかそんな気がする、
ね、あるの、
うん
うん、だから足も速けりゃ、体も強けりゃ、テクニックもありゃみたいになると、ちょっと何か
プラス身体能力高いってことでしょ。
そうそうそう、
うわ、それもなかなかなんだね。
でね、僕の大注目のポルトガル、
はい、ポルトガル、
これはさっき言ったあの U21 欧州選手権、ユーロ、
うん、
で、あのドイツにね、
うん、
5-0 で勝ってます。まあ、決勝でそのスウェーデンに負けてるんだけど、
うん、
ちょっとこのドイツに5-0っていうスコアは、 やばい気がする。
じゃない、
うん、やばい気がするんです。でね、リカルド・オルタっていう選手がいて、うんね、あのスペインのマラガっていうチームなんだけど、うん、あのクリスチアーノ・ロナウド2世と呼ばれてます
へ、
まあ、何かとなんとか2世って言ってんだけど、ちょっとねこの選手注目して、うん、ちょっとポルトガル頑張ってほしいなと。
オルガ、
うん、リカルド・オルタ、
オルタ、
うん、多分10番切るんじゃないかな。いやどうなのかな、分かんないはい。でアルゼンチンね、うん、高校のチームはね、
うん、
普通に23歳以下が、
うん、
あの世界のトップに君臨してる連中がいっぱいいる
そっか、ちょうどあれか、世代交代して
して落ち着いてる頃なのかな。あのね、マウロ・イカルディっていう選手がいて、うん、インテルにいるんだけど、うん、あの去年、
うん、
去年かな、セリエは得点王です
やばいね、
うん、
そのリーグやばいね。
でもう一人はね、ディバラっていう、うん、ユベントスの選手で、
うん、
34試合出て、うん、19点取ってるの
すげえな。
でもう一人ね、ルシアのビエットっていう選手で、うん、あのアトレチコマドリードって言って、うん、ユーロじゃなくてチャンピオンズリーグの決勝レアルに負けちゃったんだけど、うん、そこにいる選手で、
うん、
リーガエスパニョーラ1年目で20点取ってる
すごいね。
ちょっとね、
ちょっとや攻撃力やばそうだね。
攻撃力やば
そうだね。
もう一つはそのアトレチコマドリードの監督、うん、シメオネっていう監督がいて、うん、あのアルゼンチン代表のボランチやった選手の息子がこの代表に選ばれてるんだよ、
うんう
ん、
あ
でこの選手もね、なかなかいいみたいだから。
うんうん、結構じゃあ、そこはね、外せない感じだね。
うわ、ちょっと強えよ。
え、そのさ、4チームから上がるのが2チームだよね。いいんだよね。
そう。上位2チームが決勝トーナメント。
いや、楽しみだな。
これはね、アルゼンチンすげえ強えんだけど、
うん、
1回ね、日韓ワールドカップの時、
うん、
フランス、前回優勝の、98年フランス大会の優勝国である、あの、フランスが開幕戦セネガルとやって、うん、0-1 でセネガルが、なんか大金星を挙げて大騒ぎになってたんだけど、うんうんうん、その時のフランスって、すごくて、
うん、
ティエリ・アンリー、セリエアじゃなくて、なんだっけ、プレミアリーグ得点王、
うん
トレゼゲ、セリエの得点王、
うん、
ジブリル姿勢、リーガン、リーグアンって言って、うんうん、フランスリーグ得点王、うん、これやべえろって言われてて、ね、予選で負けちゃってるとか、そういうこともあるから、一概にも、やっぱ、結局これ今まで俺が喋ったのって、
過去の話。
もう過去の話だから。
そう
や
ね。そうなんだよ。
うん。ジャイアントキリングの辰巳も言ってるけど、うん、あの、試合は常に0対0から始まるんだぞっていうことですよ、
う
ん、
そうだよね。いや日本頑張ってほしいな、うん、
だから俺の勝ち上がり予想だと、
うん
うん、準決勝でブラジル対アルゼンチンっていうね。
わ
でブラジルが勝ってるんだけど、う
ん、そっか。でその予想の中に日本はさ、まず上がってる？
上がってない
そっか。
ちょっとね、スウェーデン
なかなか難しいか。
スウェーデンとコロンビアはね、
やっぱり難しいか。
やばいと思うわ。
そっか、
うん。まあまあ。
何があるか分かんないからね。
分かんないから。
まあ皆さんね。皆さんで、ね、応援してね。
応援して。
応援が力になる。
ブラジルだから放送は多分朝方になると思うんだ。
どんぐらい ?10 時間ぐらい出れるブラジル
だと。どうなんだろう。でも多分、朝の5時とか4時とか。
そうだよね。そういう感じだよね。多分ね、
うん。
いい時間があれば。あっちでね、お昼とかでやってれば、
そうそうそう、
ちょうど、
こっちで。
ね、10時ぐらいとかになるかなって感じで、
ね、なかなかね、リオも盛り上がっておりますわ。
う
ん、だから、この大会で名を馳せて、有名になってやろうっていう奴らが、ゴロゴロいるから。
うん、そうだね。
うん。
で、それでさ、生活かかってる奴いるからね。
そうそうそう。
日本人もまあそうだけど。
あの、なんだっけ、この間のユーロで、
うん、
あの、ウェールズ、
うんうん、
ウェールズのフォワードのやつが、うん、あのすげえ1点決めたのよ、うん、どこだったかな、どこだったかな、すげえ1点くるっと、うん、くるっとやって、
うん、くるっとやって、
くるっとやって2、3人ドイツだ、ドイツとやった時に、うん、キックフェイントで3人ごっそりかわして フリーになってシュートっていうのがあったけど、うん、その選手ね多分3部リーグだか2部リーグからいたんだけど、うん、その1点で、
うん、
一部のクラブにも持ってかれたからね。そういうそれこそ1試合だけじゃなくって、うん、1つのゴールで生活変わるような大会だからね、うん、
確かにね、全世界が注目してるわけだよね、うん、バイヤーたちはね、
そうそうそう、
みんな見てるもんね、
みんな見てるし、
うん、
いや
いいね、
ユーロがあってオリンピックがあって本当ね、
サッカー三昧だね、
やばいわ
ね、
うん、もうね開幕戦はもう録画予約してます
もう入ってんだね、
入ってる、
そっかそっか、
うん、
いや楽しみに、
まあということでね、はい、こんな感じで僕の独断と偏見であのまあ、ほとんどあれだけどオーバーエイジの話しかしないけどね、
はい、まあ確かにね、てかあんまりさ情報がさ23歳以下って少ないの、日本人ですら少ないのにさ、うん、
日本に入ってこない、
ね、うん、
でもそれでも、うん、それこそアルゼンチンのイカルディとかディバラとかは、
うん、出てくるぐらいだからね、そう、うん、注目だね、
そうそう、だから
一応あれですか、優勝
は
どこ予想ですか、
ね、優勝はあの俺の好みも含めて、うん、ブラジル、うん、俺ブラジル好きだからさ、ブラジルのあのラテン系のサッカー好きだから、うん、ただねちょっとポルトガルに頑張ってほしいかな、
理想としてはじゃあ決勝でポルトガルとブラジルやったら、
そうだね、
面白いのが見られそうな感じか、
うん、でも決勝で本当に、うん、本当の本当で面白いのはブラジルとアルゼンチンだと思うよ。
そうなんだ、うん、でもその前に当たっちゃうんでしょ、
うまくいけば、いやその予選の勝ち上がりは違う、1位で上がるか2位で上がるか、ね、
あるか、そうか、
あるからね、まあまあよこの予選グループが進んでいけばその、うん、星取りも決まってこいば、うんうん、こう勝ち上がりも決まってね、だから俺のトーナメント予想だと、
うん、
トーナメント1回戦でドイツアルゼンチンがぶつかってるからね、
そうか、
でブラジルとコロンビアがぶつかってるからね、
うん、またじゃああれだね、開催して、うん、その中で多分取れるもんね、
そうだね、
その時にちょっとこう答え合わせしながら、
答え合わせしながら
ね、その中でまた予想して、
で優勝はブラジル、
うん、
銀メダルはポルトガル、
うん、
で銅メダルはスウェーデンだな、
ああ、そっか、
俺の予想の勝ち上がりだとそういうことになってる、
あ、そっかそっか、いや楽しみだな、うん、
はい、ということでね、今回リオオリンピックサッカー特集ということで、
はい、
本マッチ FC、お開きにします
ありがとうございました、
はい、
じゃあ皆さん楽しんでみてください、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
Twitter をご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ネットのニュースでびっくりしたんですけど、
はい、
もうこれがとうとうこの世に出てきてしまったかっていう感じなんですけど、
うん、
あのセグウェイあるでしょ、
うんうん、セグウェイね、
ビーッと傾いて、
うん
うんうん、あんな近未来なものが今や商売となってね、
うん、
こう出てきてるわけじゃないですか、うん、世に、
うん、
あの風の谷のナウシカの、
うん、
ナウシカの乗ってるベーレっていうね、なんか飛行機みたいなのがあるのよ、うん、知ってる？
いやちょっとピンときてない。
本当さ、ナウシカ見てないからどうなる
の？いや見てるはずだけど、あんまり結構前だね見たのね。
あの乗り物がね、うん、なんか販売とかはされてないかもしれないけど。
うん、
あれを模したね、うん、乗り物が開発されてましたよ
何それ、飛行機だから飛ぶの？
飛ぶ、
へ、
飛ぶみたい。俺もちゃんと見てないけど、あ、すげえって思っただけだけど、いやーすごいな。だそうなると、うん、未来はさ、うん、いろんな乗り物が錯綜することになるよ。
そうだよ、てかまださ車飛んでないじゃん。
まあまあまあ、
いつ飛ぶんだよ
車飛ぶのって。何、ドラえもんの未来だっけ？
だったっけ、なんかそうだよ。
あと、ね、ドラゴンボールも。
バックトゥザフューチャー。違う。
デロリアン
違う違う。あ、まあ、デロリアンはそうだけど。
あ、そうだね。うん、未来飛んでるよね。
飛んでるよね。
だからね。
うん、
そう、あの、歩かない時代になってきますよ。
ポケモン GO できない。
できない時代。時代になってきます。
うん。いやそうだよ、てか早く飛んでくれよって感じだよね。
そう、
うん、だって地べたさ走ってると遅えじゃん、飛べたらさ。
そうだけどでもだってさ宇宙飛行士の人はさ、
うん、
ブーンってシャトルに乗って飛んでってさ、
うん、
無重力の中プワプワしちゃうわけでしょ、
うん、
でプワプワしたのをしばらくあっちに行って、
うん、
地球に帰ってきた後、うん、リハビリするんだってね。
あのなんか筋力落ちちゃう、筋力が落ちるからね。
筋肉っていうものが必要ないから、うん、あの軟体化するんだってね。
そうそうそう、
あのクラゲみたいに、
うん、まあずっといたらね、うん、
だからそういう人たちだらけになっちゃうよ。
まあ結局そうだよね。でも都会の人たちは歩くんじゃない、
うん、
あみんなセグウェイかな。
いや それこそ都会の人はセグウェイとかベーレとか
乗って、乗ってんの、
うん、
そっか、まあ、ありえなくはないのか、
うん、だからジブリとかさ、
うん、
あの映画とかね、
うん、
それこそロボコップとかね、
うん、
ターミネーターとかがその辺歩いてる時代来ますよ、
うん、いやもう軽く来てるよね、ペッパーくんとか。
ペッパーくんはロボコップにしちゃあの弱っちすぎる、
ね、いやでもね、ああいうのがね危険なことの方に使われ始めるとそういうことになるんで。
鉄人28号的なね、
うん、鉄人28号はどういうあれなのか分かんないけど、
リモコン持つ人が正義か、
うん、そうそうそう、
みたいな感じ。
結局プログラムでしかないからね、え悪いこと吹き込めばさ、
まあまあまあ、
悪いことしちゃうもんね。
ペッパーくんスカートをめくるんだ
っていうそういう、ね、そうすればちょっと開くっていうかもしれない
ペッパーですって手を開って
それかわいいな
ペッパーですって。
いやそれだったら幸せな未来が待ってる
そう、だからね、まあちょっと新しい乗り物に乗りたいな、なんか
ねえ、なんか出そうだけどね。
リニアモーターカーも
あれは30年ぐらいだっけ。でも東京五輪に間に合わせるとかなんか言ってるよ、ね、
あ、そうなん、
うん、
リニアモーターカーって相当速いんでしょ、
うん、らしいよね。結構摩擦が少ないから速くなるっていう原理だよね、
はあ、すごいよね、うん、いやもう新幹線乗ってウキウキするのどんだけ新潟県三条市からで飛び出てねえんだろうって思うけどね
新幹線か。でも新幹線もさ不思議だよね、300何キロとか出てるわけじゃん。
そうなの、
ね、じゃないっけ。あ、リニアが300何キロ、
リニアが
300何キロだっけ、
まあ、あの桃鉄で言うと30マスだけどね。
30マスか、うん、そうか、じゃあ300キロぐらいあれだっけ、200キロぐらいだっけ。
うん、まあまあ
そんな200キロだったらそうでもないか、車でもそんな。
いや200キロって相当だよ。
そうだ、でもスポーツカーとかほらメーター280とかまであるからさ、
まあまあまあ、
そう考えれば、まあ、現実的にはありえるのか、
うん、だからあれだよ、子供たちが遊ぶラジコンも、
うん、
あのミニ四駆のレッツエンドゴーみたいに、
うん、
避けれって言うとなんか避けたり、
あ、
飛べとか言うとピュンって飛んだり、
そんな時代来たらいいね。
マグナムトルネードって言うと機体がくるくる回るように行ったりするよ
いやそんな未来いいな、
うん、
だってミニ四駆さ普通行動走らないから、
まあまあ、だからたまごっちも早くうんち流してよって喋る時代来るよ。
うわー、
うん、
全部古い、
うん、まあまあもうそんなね、うん、楽しい愉快な未来をね、
う
ん、
そうだね、
想像して、はい、やっていきましょうよ
そうだね
ということでね、うん、今回この20回というちょっと節目、はい、また、
はい、
オープニングでは役割変わりましたが、うん、次は30回目の、ね、役割
あっという間に来ちゃうから
ねやっていきたいと思います、うん、今日はこの辺でお開きです、はい、また来週、さよなら、
バイバイ。